こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。このアルゴリアポッドキャストも100回目の配信となりました。今後も継続していければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今週のトピックは2つになります。1つ目は AI Search and Data Privacy Considerations というブログ記事が公開されておりましたので、そちらの内容をご紹介したいと思います。そして2つ目はノルウェー最大のファーマシー、薬局チェーンのアポテックワンのアルゴリア事例が出ていたので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。それでは一つ目の AI Search and Data Privacy Considerations です。 AI の活用はあらゆるところで進んでいる今日この頃かと思いますが、こちらの記事は検索とデータのプライバシーに関する配慮について書かれています。人工知能の検索アルゴリズムはパーソナライズされた効率的な検索結果を提供し、私たちが情報にアクセスする方法に革命をもたらしたと言えます。しかし、検索における AI の使用はエピソード97でも触れましたが、データプライバシーに関する重大な懸念を引き起こす可能性があります。AI 検索アルゴリズムとデータプライバシーの間には絶妙なバランスがあって、ユーザーデータがどのように扱われるのか、潜在的なリスク、そしてプライバシーの権利を保護するために必要な措置が存在します。データの収集と使用という点において、AI 検索アルゴリズムは正確でパーソナライズされた検索結果を提供するために、膨大なデータに依存していると言えます。ユーザーが検索エンジンとやり取りするときに、ユーザーの趣向、興味、オンライン行動に関する貴重な情報が生成されます。このデータはしばしばユーザーデータまたはパーソナルデータと呼ばれ、検索体験を向上させるために収集そして分析されるものですが、このようなデータ収集は機密情報の誤用や集まった取り扱いの可能性についての懸念があると言えます。主な懸念事項の一つとしてはユーザープロファイリングの可能性です。 AI アルゴリズムはユーザーデータを分析し、個人の特徴、趣向、オンライン行動を網羅する詳細なプロファイルを作成することができるわけですが、これらのプロファイルを活用することでパーソナライズされた広告を配信するために使用することもできるわけです。つまりパーソナライズされた広告はユーザー体験を向上させるものの、パーソナライズとプライバシーの侵害は紙一重であるということもできます。ユーザーは自分のデータが意思決定の操作や脆弱性の悪用に利用されていることに不安を感じてしまうかもしれません。そこで各所に存在する規制の枠組みに加えて、 AI の検索アルゴリズムにおいてデータプライバシーを保護するための技術的なセーフガードを構築する必要が出てきます。プライバシーを強化する技術を検索システムに組み込むことで、より強力な保護を提供することができるようになるということです。こちらの記事では4つの技術的なセーフガードが挙げられています。1つ目はプライバシー保護のアルゴリズムで、そのアルゴリズムは個々のデータのプライバシーを保持しながらデータ分析を実行するように設計されているということで、これらのアルゴリズムは暗号技術や数学的なモデルを採用して、機密情報が安全であり続け、権限のない関係者がアクセスできないことを保証します。ここでの例としては、フェデレーテッドラーニングという手法が紹介されていて、未加工のユーザーデータを中央サーバーに送るのではなく、ローカルサーバー上のデータに学習アルゴリズムを適用するというもので、各デバイスは中央サーバーとモデルの更新のみを共有しながら、ローカルデータのみを使用してモデルの学習を実行します。二つ目はプライバシーのメカニズムで、こちらはクエリのレスポンスやデータの公開に関してノイズやランダム性を加えるといったプライバシー保護技術になります。データに制御されたランダム性を注入することで、有意義な統計分析を可能にしながら特定の個人の識別を防ぎます。3つ目はデータの匿名化で、個人を特定することを不可能もしくは極めて困難にするという方法で、個人データを変換するプロセスのことということで、データのマスキング、ジェネラライゼーション、一般化ですかね、アグリゲーションといった手法を適用した上で、直接のアイデンティファイヤー、識別子を削除して機密情報を保護しながら、 リアイデンティフィケーション、つまり再識別のリスクを低減します。その目的としては、分析や研究目的でのデータの有用性を維持しながら、高いレベルの匿名性を達成するということです。四つ目は合成データ、シミュレートデータ、人工データなどとも呼ばれますが、実際のユーザーデータに関連するプライバシーの懸念に対する解決策を提供するということで、この合成データはアルゴリズムと統計モデルを使用して生成されることで、個人を特定できる情報、パーソナリーアイデンティフィアブルインフォメーション、PII を含まないことを保証しながら、実際のデータの統計的な特性を模倣します。この合成データは実際のユーザーデータに関連するリスクなしに AI の検索アルゴリズムのトレーニングや研究の実施に使用することができます。こういったセーフガードを AI 検索システムに組み込むことで、企業は検索結果の有効性を維持しながらユーザーデータを細心の注意を払って扱うことができるようになります。今日のニュースの多くはAI が個人や企業のデジタル主権を踏みにじる可能性に焦点を当てています。アルゴリアの開発チームはこのことを非常に深刻に受け止めており、現在上記のようなこと以上にプライバシーを保護するための追加的な方法を評価しています。これには顧客のデータが他の顧客のデータとクロスポリネイテッド、これは花粉を他の花の中東に受粉させないといったような意味ですけれども、他と混じらないようにするための追加的な、保護措置の導入、エンドユーザーがパーソナライゼーションの設定をコントロールできるようにする方法などが含まれています。エンジニアリングとしてはこういったことを真摯に受け止めて、顧客情報を保護する強固なパーソナライゼーション機能の開発に取り組むことが重要と言えるでしょうと、いうことでした。続いて2つ目のトピックのアポテック1のアルゴリア事例です。ノルウェー最大の薬局チェーンであるアポテック1は、検索の簡素化、時間の節約、そして顧客体験を向上させるためにカスタマイズしたオープンソースの検索ソリューションからアルゴリアに移行しました。その結果、非常に高速で実装とメンテナンスが容易で、いつでも常に利用可能な検索ソリューションを実現し、アポテック1は顧客が必要とする健康食品や情報を見つける能力を向上させています。アルゴリアがこの薬局チェーンで24時間利用可能な検索ソリューションによってどのようにオンラインのコンバージョンを増加させているかといったところをご紹介します。こちらはアルゴリアの AI 機能、パーソナライゼーション、ダイナミックシノニムズやダイナミックリランキングを活用して、さらにレコメンデーションやマーチャンダイジングスタジオといったところを使ってユーザー体験を向上したという事例になりますが、開発期間は 2,3 ヶ月ということで、パフォーマンスは非常に高く、それが継続してずっと安定していて、メンテナンスする必要がなくなって非常に簡単に使うことができているということですが、検索からのコンバージョンレートは 55% 向上し、ブラウズ、カテゴリーのフィルタリングなどからのコンバージョンレートはなんと 95% も向上したということです。こちらは処方箋の必要のないすべての商品を取り扱う B2C のウェブサイトにアルゴリアを導入した結果ということですが、クエリーサジェッションズやフェデレーテッドサーチといった実装がなされたウェブサイトのスクリーンショットが、こちらの事例には貼られていて、実際に apotech1.no にアクセスしてみたところ、オートコンプリートとインスタントサーチが適材適所で使われているというか、アルゴリを使った、サーチ&ディスカバリー体験のお手本のような実装だなと感じました。こちらの事例に関する資料のリンクは algoria.fm/100に貼り付けておきますので、よろしければご覧くださいませ。それでは今週は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。